は6時36分を回っています。 FM 群馬ニュースワン、あげつまゆり子がお送りしています。さあ続いてはニュースワンアラカルト。毎週火曜日はラジオ版入門ニュースの門をお送りします。この時間は読売新聞朝刊で毎月1週間日替わりで様々なニュースを解説するコーナー、入門ニュースの門から、毎週気になる項目をピックアップしてお伝えしていきます。引き続き岡部アナウンサーに伝えてもらいます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあこの門を開けばニュースの世界がよりくっきり見えてくる、ラジオ版入門ニュースの門です。
はい、
今回のテーマはデジタルツインです。
はい、
入門先月18日掲載の現実とデジタル空間連動、双子の街づくり、3密回避で注目度急上昇についてピックアップしてお伝えします。
はい、現実とデジタル空間の連動、はい、デジタルツインっていうのはどういうものなんですか。
これ例えば画面に映っているのは見慣れた渋谷や新宿、銀座の街並みのはずなのに、実際の画像ではなく街をデジタル空間にそっくり再現したものがデジタルツイン、双子と呼ばれるものです。
はい、
今回の新型コロナウイルスの流行で注目度が急上昇して、今実用化に向けた動きが広がっているんです。
そうなんですね。うん、現実と同じような世界をデジタル空間に作るというイメージですかね。
まさにそうですね。例えばデジタル空間の渋谷のスクランブル交差点で待ち合わせをすると、
ええ、
そこに2人のアバター、分身が現れて、現実世界の行きつけのお店で一緒に買い物を楽しむと、まもなくその商品が現実の自宅に届くような、そんな未来がすぐそこにあるわけです。
なんかバーチャル体験のようですが、まあ、本当に買い物をしているっていう、
そうです、
単にそっくりなだけじゃないんですね。
はい、まあ、デジタルツインは形だけのそっくりさんじゃなくて、本当に現実とデジタル空間をリアルタイム、まあ、同時進行で連動させるというのもポイントになります。
はい、
さあそんなデジタルツイン、始まりはデジタル空間に再現されたとある仮想の工場でした。
はい、
実際の工場の生産とか検査などのデータを即時に取り込んで、 AI 人工知能を使ってより効率的な生産やトラブル予測をするために作られたものなんです。
現実のお試し版のようなものをデジタル空間に作るようなことですかね。う
ん、そんなイメージですね。ただ極めて実務的なシステムで、これは一般の人には縁遠いものだったんです。
はい、
それを身近なものにしたのは、あのスマートフォン向けゲームのポケモン GO かもしれません。
はい、
実際の街角でモンスターに出くわすという、この異世界、異なる世界は実在する街の双子とは言えませんけれど、実際に移動した方向や距離がゲームに反映されます。
まあ、確かにその現実世界とデジタルの世界がくっついている感じはしますよね。うん、
でさらに面白いのは異世界、異なる世界だからで、現実と同じならわざわざデジタル空間に作らなくてもいいという感覚が、コロナ禍で3密が回避することが求められる中で変わりつつあるようなんです。
はい、
例えば今年の春、東京大学の学生たちがデジタル空間にあの安田講堂を再現して卒業イベントを開いたんです。
はい、
実際の卒業式の方は感染拡大を防ぐため各学部の代表だけ出席するという縮小開催だったんですが、このデジタルの方は有志の非公式のイベントだったのに、本物の学長が祝辞を送ったりと大盛況のうちに無事終了したそうなんです。
なんかその現実世界と同じものでもこういう状況なら盛り上がりそうですよね。
そう、異世界じゃなくてもね、盛り上がると。はい、で他にも通信大手の KDDI や東京都渋谷区観光協会などはバーチャル渋谷を作って、緊急事態宣言中の5月に延べ5万人が参加するイベントを開いたんです。
はい、
立命館大学の金谷秀彦教授は、コロナ禍の中デジタル技術で生活を変える動きが一気に進んでいる、デジタルツインもなくてはならないものになっていくはずだと強調しているんです。
これからの街づくりにも影響を与えるかもしれないですね。
そうですね。まあ、都市には混雑とか渋滞の情報とか、
はい、
建物の電力使用量などいろんなデータが溢れていますけれど、それらを集めて分析をして街全体でサービスの充実や省エネ化を図るというスマートシティが本格的な応用の第一歩となりそうなんです。
はい、
例えばゼネコン大手の大成建設は超高層ビルが多い西新宿と銀座を対象にデジタルツインを作りました。
そうなんですね、うん、これどうしてデジタルツインを作ったんでしょうか。
はい、それはですね、人の流れとかビル風などの情報を地域の企業と共有して街づくりに生かしているそうなんです。
はい、
で将来的には AI を使って街全体の電力やオフィスの空き部屋などの利用を最適化したり、電子看板で値引き商品を紹介するということも検討するそうです。
はい、
また現実とデジタル空間で同時に街を作るというユニークな試みも東京都江東区の豊洲市場周辺の再開発地域で始まります。
はい、
ゼネコン大手の清水建設が来年夏の街開きを目指していまして、担当者は人の流れなど常に新しいデータをデジタル空間に取り込み、いかに人を引き込めるかを思考しながら街を作っていけるのが強みだと語っているんです。
すでにこのデジタルツインを活用する動きが広がっているんですね。
そうなんですよ、時にはお手本として、
はい、
また時には反面教師として、良き相談相手にもなる本物の双子のように、このデジタルの双子と二人三脚で歩んでいくという、
はい、
この最先端都市の誕生が期待されそうです。
なんだかすごい世界ができますね。
うん、そうなんですよね。ただ一方でセキュリティ面などの課題もあるんです。
なるほど。
例えば監視社会への懸念というのもその一つです。アメリカの IT 企業はカナダトロント市の双子の作成を試みたんですが、今年撤退を発表しました。
はい、
その撤退の理由は個人情報の収集で問題が生じたなどの意見が出たとされています。
はい、
データをハッカーに狙われるリスクもあって情報保護の強化が欠かせません。
確かにそのあたりをしっかりしないとちょっと怖い部分もありますよね。
うん、そうですね。シンガポールや中国でも活用の動きがある中で日本は出遅れているんですが、
はい、
このデジタルツイン活用のための基盤環境整備というのも大事になりそうです。
本当にこの新型コロナの影響でこのようなデジタルの分野の発展というのがなんか加速した印象はありますよね。
ありますね。中でもこのデジタルツイン、まさにね、はい、都市自体を双子にしちゃうっていうね、こういう今後の動きというのもね注目したいですよね。
はい、
なおラジオ版入門ニュースの門の放送内容はホームページでも聞くことができます。 FM 群馬のホームページニュース1のページからアクセスできます。追ってアップするのでそちらもぜひチェックしてみてください。
以上ラジオ版入門ニュースの門でした。